いや今日さ、マジでめちゃくちゃびっくりしたのが、SNS でね、流れてきたのを見たんやけど、今の若い人は、マジでとめちゃくちゃっていう言葉を使わないらしい。マジでとめちゃくちゃを使う人、イコール中年っていう、それが中年ワードっていうことを知らされて、わしでもさ、マジで、マジでで
一
も、本のおすすめとか映画おすすめするときに、マジでめちゃくちゃ面白いしか言ってなかったのよ。でも、いつからそういや、こんなにマジでとめちゃくちゃを多用するようになったのかと言われてみれば、30中盤を過ぎてからなよう
そうです
な気がすごいしてきて、おそらくこう、年を減るにつれて、言語が失われていってる気がする。感覚が何か鈍っていって、その全ての感情がマジでとめちゃくちゃというものに集約されていることに気づかされて、だってさ、わしら世代って言ったらさ、もうあれですよ、めちゃくちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりする世代やからさ、幽遊白書のオープニング楽曲、微笑みの爆弾ね、ありがとうございます世代なんやけどさ、まあ、それイコール中年っていうことなんやからさ、まあそうなのかなっていう、どうですか、リスナーの皆さん、マジでとめちゃくちゃを使わずに、今、この世の中をサバイブできてます？してるのかな？それがね、本当にちょっとマジでめちゃくちゃびっくりしたっていうね、今日この頃なんですけれども、はい、ということで今週も本屋プラグラジオ始まっております。いや、本屋プラグラジオじゃない、旧本屋プラグラジオが始まっております。パーソナリティの私、本屋プラグ島田なんですけれども、普段はね、和歌山県和歌山市に1月15日まで存在した本屋プラグ、元本屋プラグ店内からお届けしているんですけれど、今週はちょっとね、今日お話しするある特集を、に合わせて、和歌山県の、フードセンター岩瀬さんからお送りしております。ということで、私の目の前には今、フードセンター岩瀬のおずちゃんこと石井かなさんが、いてくれています。
はい、皆さんこんばん
ご無沙
は。
汰しております。
はい、ご無沙汰です。
ね、フードセンター岩瀬、和歌山駅から5分、電車で5分の、駅の名前何やったっけ、あそこ。
鯛の瀬駅ですね。
鯛の瀬駅から歩いて
5分。
5分。
はい。
で、車で来られる方は、和歌山の高速の降り口、和歌山インターからも5
5
分ぐ
分。
らいという、
はい。素
場
晴ら
所
し
に
い
ある、
立地ですね。
はい、
はい。
和歌山で今一番行けてる小さなスーパー、フードセンター岩瀬さん
あ
か
り
ら
がとうご
お
ざい
送
ま
りし
す。
てるわけですけれども、どうですか、フードセンター岩瀬さん。
はい、そうですね。フードセンター岩瀬、最近、やっぱり本プロリスナーさんもちょこちょこ来てくださってて、
らしいね。
みんなわさびを買っていかれました。
そうなのよ。この間、フードセンター岩瀬さんから収録した時に、今おすすめということで、これね、フードセンター岩瀬さん、和歌山の地の野菜であるとか、和歌山の、まあ、食品を使った加工品とかね、それこそジビエのお肉とか、いろんなもの販売されてるんですけれども、今一番おすすめは何ですかと聞くと、和歌山と一切関係ないわさびチューブがね、すごいおすすめということで、でもそもそもめちゃくちゃ美味しかったんけど、それを言ったことによって、ホンプラリスナーが、フードセンター岩瀬に来て、わさびを買っていくから、もうその時点で、あ、こいつホンプラリスナーやなっていうことがバレてしまうという、そうなんですよ。でも、まあ、買ってくださった皆さんありがとうござい
はい、まあ、あ
ます
り
なが ん
と
で
うご
すけれ
ざい
ど
ま
もね、
す。
美味しかったでしょう、わさび。
まあ、日持ちしますしね、お土
そう
産と
ね、
してはちょうどいいのかなと
そう、
思います
ただ
ね。
和歌山さんで
なん
は
ではない。
ね、いろいろありますね。どうぞ、最近のじゃおすすめある？
最近はね、前の収録の時には多分まだなかった商品なんですけど、私たち去年から自分たちの田んぼを持って、米作りをしてるんですよ。で、フードセンターの横に、苗場を広げて、うちの旦那のそうちゃんが主体となってお米を作ってます。
おいや、
もう苗作りからやってますね。
おいや、すごい。
で、それを、
でも米2キロ持って帰る何時よ、電車で来てら。
そうですね。そう、米じゃなくてですね、それをさらに、米粉に加工しまして、で、それを米粉と、あと、お米パン粉っていう、お米のパン粉、お米100%のパン粉も
パン粉
作
じゃ
りま
ない
し
よ
た。
ね。
はい。
ややこしいけどパン粉ではないよね、
は
い、
パンにはならずにパン粉になってますね、
うんうんうん、パンにはならずにパン粉のように使えるお米の粉っていう
そうですねフレークみたいな感じですね。
それは何に使うの？
これは普通にパン粉として使えるんですけど、うん、フライの衣として使ってもらったりとか、そうです、ハンバーグのつなぎとかも使えるんですけど、うん、原材料が本当に玄米 100% 無農薬の玄米 100% で作っているので、うん、その小麦アレルギーの方とか、ね、結構フライ系とかも全般ダメなんですけど、はいはい、まあ、それも気にせずにフライが食べれるっていうような衣になってます。で食感はかなりサクサクしてて、うん、で小麦粉よりも米の方が給油率、油を吸う確率が低いんで、うん、カラッと揚がります。
なるほど。
なので、まあ、普通に小麦粉食べれるよっていう人もカロリー気にしてる方とか、
はいはい、
ちょっと置き換えてみたらかなりカロリーカットできるので、
しかもちょっとあっさりしてるっていうこと
ですね。
カラッと揚がってあっさり、
あっさり、
もう最高や、
はい、ベタつかないってお客さんから結構好評いただいてます、
しかもね、お米とかでさ2キロとか持って帰るのは難儀やけども、お米の衣ね、この、米のパン粉は 100g の販売になってるんで、
はい、
全然ね、カバンに入るから、
はい、もうサコッシュにも入りそうです、
ね、似てるね、
はい、
しかもねちょっとね可愛いしね、このパッケージも。
そうなんですよ、そうですよ、パッケージの話もしていいですか、
うん、はい、いいですよ、どうぞ
この米粉のねパッケージ、私たちの、うん、まあ、イラストを、うん、デザイナーのみなちゃんもちょっと岩瀬、近所に住んでるんですけど、うん、にお願いして書いてもらって、でそれに着せ替えるような感じ で私エビフライが大好きで、うん、エビフライになりたくて、うん、衣を売るってなった時に私はエビフライになりたいって言って、うん、でそうちゃんはとんかつが大好きなんでとんかつになろうっていうことで、
エビフライととんかつの被り物をしてるイラストになってるって、
はい、そうですね、イラストなんです。
イラストになってますんでぜひことリスナーの方はね、わさびに加えて、今後はでもこれ和歌山のマジで手作りの米で作った米粉なんで、これはでもお土産にも良いですな。
そうですね、しかもその、ね、加工も和歌山でやってもらってるんですよ、うん、それ紀の川市の、ね、福祉作業所さんにやってもらってます。
いいよね、やっぱりさ土地のものって良いですよね。
良いですね。
ぜひぜひちょっと今後は本プラリスナー、まずお米の衣から手に取ってあとはね周回してもらえたら、
そうです、
ね、季節の野菜も売ってるし、
今だったら ね、 そうですね、それでもうフライとかね、今さつまいもとか人参とか美味しいんで、うん、もう野菜のフライ作ってもらったりとか、
ぜひぜひということでお越しください。すす
で、はい、
でこの流れでね、ちょっとまあ今回はその特集テーマの方がおそらく長くなりそうだから、
はい、そうですね、
サクッとねオープニングは切り上げようと思うんですけれども、はい、一冊ちょっとねおずちゃんに押し売りしたい本があって
来ました、押し売り、
うん、これがねカルミネ・アバーテさんという方が書かれていまして、
はい、
関口英子さん役の、
はい、
海と山のオムレツ、
もう美味しそうですね、
っていう本です。でこれはね今週ね TBS ラジオのねアフターシックスジャンクションでも、プロの本推薦家池澤春菜さんが生涯一クラスに良かったって言って、
めちゃめちゃ褒めて
る、まあ、おすすめされてた本なんですけれども実際ねこれねめちゃくちゃいいので、まためちゃくちゃって言った、
はい、
もういいよ、もうめちゃくちゃとマジでを抱きしめて中年として生きてるから
誇っていきましょう、
誇っていきますよ。で、この作者のカルミネ・アバーテさんというのは、南イタリア出身の作家さんで、
はい、
この、作家さんが1954年生まれなんですけれど、はい、その貧しくても幸福だった小さな村で、南イタリアの小さな村で過ごした少年時代、
うん、
家族との思い出であるとか、その小さな村の記憶、そしてその思い出記憶の常に中心にあったふるさとの美食の数々を通して、綴って、美食の数々を通してそうした思い出を綴っている、一応自伝的短編小説集とはなってるんですけれども、はい、まあ、エッセイ的な趣もある、
はい、
作品です。で、ね、これが、まあ、タイトルになってる海と山のオムレツ、これ海と山のオムレツっていうのがおばあちゃんの祖母の得意料理だったんですね。でどんな料理かというと、これは祖母は一番大きなフライパンと自身の創作料理である 海と山のオムレツに入りような食材を取り出した。これまあ調理のシーンですけれども、
はい、
ピガードで採れたオリーブオイルにうちの麺鶏の卵を5、6個、サルシッチャの大きな塊、あまり辛すぎないサルデッラを 大さじ2杯、オイル漬けのマグロを1切れ、赤玉ねぎ1個、パセリ、それに胡椒と塩を少々。祖母の手は小さくてほっそりしていたけれどとても頑丈だった。まずサルシッチャと玉ねぎを刻み、大きな器の縁に卵をコツンとぶつけて割り入れ、そこにすべての材料を加え、フォークを使って驚くほどのスピードでかき混ぜる。フライパンにひいた油がパチパチとうとう立て始めるのを待って、祖母は混ぜた材料を丁寧に開けると言った。きっと美味しくできるよ。立ち上る香りが鼻をくすぐり始めた。祖母が焼きたての柔らかなパン、地元でシュティプラと呼ばれているパンだ、を半分に切ってオムレツを挟むのを見ているうちに、僕の口には生唾が湧いてくるっていう。そう、結構だからオムレツとオムレツなんやけれども、その中の具がね、マグロとかね、オイル漬けのマグロとか、あとはまあサルシッチャ
ね、サルシッチャも入ってるし、
まあ、超詰めのソーセージですね、ですね。そう、だから海と山のオムレツなんだけれども、これをあの祖母がこのね幼い日の作家自身に、ご馳走したっていうエピソードが、あの祖母がねちょっと遠くに出かけようよって言うんやけれども、うんうん、まあ、作家は嫌がるわけ、
うん、
まだ小さかったから、もうそんな面倒くさいとこ行きたくないよっていう、うん、だから海と山のオムレツを作ってあげるから一緒に行こうよっていう、で作って昼ご飯として持っていくわけね。
おしゃれ。
そうで、それがどこに行くのかというと、あの親戚の、村に、まあ、おばあさんと当時滞在していて、そこでね、あのちっちゃなちょっと離れたところにある岬と丘に連れて行かれるわけなのよ、うん、でそれがどんな場所だったかっていうと、アリーチェ岬、まあ、これイタリア語でアリーチェプンタって言うんやけど、その岬に祖母は、この孫を連れて行きたかった、
うんうん、
でこの場所がどんな場所かというと、おばあさんが説明するには、この私たちの祖先アルバレシュ人が15世紀の終わりに流れ着いたのがこの砂浜だったんだよっていう。で、彼は南イタリアの小さな村出身なんやけれども、うん、イタリア南部のカルブリア州の小さな村カルフィッチというところで、そこはあのアルメニア系イタリア人の人たちが住んでる場所なの、
うん、
だから15世紀今から600年前にオスマントルコの迫害から逃れてイタリア半島に渡ってきたアルメニア人、その子孫なのね、このおばあちゃんも、はいはい、孫も。だからこのイタリア出身なんやけれども、あの小さい頃6歳になるまでは少数言語であるアルバレシュ語っていう
知らない、
ね、そうこんな言語があるって知らなかったんやけどアルメニア語の一種で、アルメニアからイタリアに渡ってきた人たちの間で話されている言語。まあ、今でも数万人の話者はいるんだけれども、一応その絶滅危惧がある言語には、認定されている言語らしいんですけれども、っていう祖先のルーツを教えたかったと、孫に。
なるほど、うん、そこに連れて行ってその話をしたかったと。
そう、
うん、
でその後この岬から少し上の崖の上にある小さな丘があって、ね、そこはねそのおばあさんのこの、あの表現がすごい素敵なんやけど、乳房の上に置かれたブローチのような丘の上の小さな村に連れて行ってここが私たちのふるさとなんだよっていうので、うん、だからこの海と山のオムレツっていうのは、この海っていうのは自分たちの祖先がアルメニアから渡ってきた海でもあるし、うんうん、この山っていうのはそこで渡ってきた先に15世紀が600年間根付いた新たな土地のことでもあって、その自分たちのルーツ、
うん、
出身とその後またその場で根付いた場所、それを代表するというか象徴する料理でもあるっていう。だからさ、なる今このルーツっていうと、うん、彼らのルーツはアルメニアなんやけど、そのルーツの料理っていうのがアルメニア料理っていうわけではなく、
はいはい、
アルメニア料理をベースにしながらも渡ってきたイタリアで、
うんうん、
そこで何代にもわたって培われてきたものでもあるっていうね。なんかこうあのアルメニア系イタリア人とか言うと、じゃあルーツはアルメニアなんですかっていうと違うのよね。アルメニアプラスそこでなんか培ってきた南イタリアっていうのも間違いなくルーツではあって、その経路がすごく実は大事なんだっていうのがね、こうさりげないおばあさんの料理 を通して表現されていたりであるとか、あとはやっぱりすごく面白いのがね、あのそのイタリア、アルメニア系イタリア人のコミュニティのことをアルベリアと呼んで、はい、で南イタリアの各地にね50ほどの共同体村があったらしいんやけど、うんうん、そこでねアルベリアのシェフって言われてる人がいて、はい、その人はこの南イタリア中のアルベリアの村々の結婚式をオンボロバイクで呼ばれたら回ってる人なのよ、はい、そう、
うん、ケータリングやん。
そうケータリングなのまさにね。でもこのケータリングが面白いのが、このアルベリアのシェフは結婚式があるって言ったら呼ばれて行って、うんうん、でもそこでね料理はしないの。
へ、
結婚式やから新郎新婦のお手伝いさん、お手伝いに来てる親族の人がいっぱいいて、まあ、主に女性ないけどね、うん、その女性一人一人に細かく指示を出すだけ出して、うんうん、あとは自分はその土地土地のワインを浴びるように飲みながらその味見をするだけっていうね、プロの味見
最高じゃない
ですか。屋さんなんやけど、うん、でもやっぱりその彼が指示して あの味見をした料理っていうのが本当に絶品で、でいざ当日になりました、料理が揃いましたってなったら、今度彼がすることは MC なのよね、
うんうんうん、
その料理の説明の。
あ、なるほど。
その説明がもう最高で、あの婚礼の場所でね、我々の祖先はオスマン帝国の侵攻から逃れ、あふれんばかりの人や荷物を乗せた3隻のガレー船でアルベニアを後にしました。1隻には若い男たち、1隻には娘たち、そしてもう1隻にはパンとワインを積んで、昔からそう歌い継がれていますが、いいですか新郎新婦、それにご列席の紳士淑女の皆さん、私は歌の通りだったとは思いません。というのも第一に若い男たちと娘たちは同じ船に乗っていたはずですし、中には年寄りや子供だっていたはずです。ちょうどこの結婚式の宴の席のように、それが昔ながらの習慣なのですから。第二に運んでいたのはパンとワインだけではないはずです。私はそう確信します。その証拠はこの胃袋の中にあります。パンと一緒に食べる付け合わせや、その他郷里のさまざまな味覚や香りを運んでいたはずです。そうしたすべてがカルフィッチの料理自慢の奥さん、ゾーニョたちが私と一緒に腕を振るって作ったこの料理に生かされているわけです。どうぞ皆さん、世界最古の歴史を誇る白ワインとともに心ゆくまで味わってください。このワインは古代ギリシアで開催されていたオリンピックで勝利を収めた競技者たちに贈られたとされるものです。さあ新郎新婦の幸せと将来の繁栄、健康な子孫に恵まれることを祈って乾杯しましょうっていうね、
最高ですね。
こうした宴の MC、 料理とか民族のルーツとかを紹介しながら、うん、今後の繁栄をことほぐような言葉を乗せて、それをするとやっぱりね宴の参加者たちはいいぞ素晴らしい、それでこそアルベリアのシェフだっていう、うん、ブラボーアルベリアのシェフ万歳っていうような、この歓声の中でね、こうアルベリアのシェフが手を叩くと5人の女性が現れて、湯気の立つ大きなトレーに盛られたシュトーリデラットを運んできた。このシュトーリデラット、どんなものかというと、白いんげん豆とオリーブオイル、ニンニク、唐辛子、パプリカのソースを絡めた自家製のパスタだ。頬が落ちそうなほど美味しいシュトーリデラットで、僕は父に負けじと二人前をペロリと平らげたっていう、これまたシンプルだけどもすごく美味しそうな郷土料理。他にもね、小ヤギのつぼ焼きとかあとはね、皆さんお待ちかねってアルベリアのシェフが告げた、郷里のスペッツァーノ村でピシュクソースと呼ばれている料理をどうぞご賞味ください。小麦粉をまぶした片口イワシを村で採れた最高のオリーブオイルで揚げ、ミントとニンニクを酢で香りつけたふかふかのパンで包みました。指までしゃべりたくなるような美味しさですみたいなさ、もうこんな MC 混ざってやるもう伝統料理の宴って最高やん。
最高っすね。ちょっと MC 練習しようって思いましたね。ね、
あとおずちゃんもケータリングするもんね。
ケータリングでね。
そう。で、だからこのちっちゃい頃の作家カルミネ・アバーテさんの将来の夢は、うん、アルベリアのシェフだったっていうね。
そんだけ記憶に残ってるってことですもんね。すごい。
とか、あの少年時代貧しかったから、お父さんの行商とかにもついていくんやけど、うん、それがあの果物の行商だって。で畑にスイカを買いに行くわけね、
うん、
そこで一番でかいスイカがあって、もうびっくりするぐらいでかいスイカがあったと、うん、 でそれを持って帰ろうとすると、いやそれはちょっと村の有力者の人が予約してるから無理だって言われて、うん、いやそんなのおかしいと、うん、俺はこの畑のスイカ全部買うって約束してたと、うん、だからこれも持って帰るんだって、まあ、ごねにごねって揉めながらも、うん、ついに手に入れたでかいスイカがあって、うん、でそれをね、村に持って帰って行商するんやけれども、この見た人がね、なんだこんなお化けみたいなスイカ見たことないぞ、うん、どこで仕入れてきたんだ、値段はってね、50キロあるんじゃないか、うん、いや75キロどころじゃない、もっと重いぞみたいな、そんなことを言ってて、で村人たちがみんなべらぼうな値段なんだろうって、残念だけど村の収入はとても手が出せん、買えるとしたら医者か近所のお偉いさんか地主の孫ぐらいなもんだろうみたいなことを言ってる中で、うん、そのお父さんはあのやっとの思いで手に入れたスイカをその場で切って村人全員に振る舞って、満面の笑顔を浮かべながら、普段は全然行商手伝っても褒めてくれなかったお父さんなのに、うん、あのね、このスイカの中心部、あの炎のように赤い部分はものすごく大きくて種もなく、うん、誰もが欲しがる部分、これね地元の村ではクレスタディガロ、オンドリのトサカって言われてる部分らしくて、それを息子に食べさせるっていう、このオンドリのトサカが美味しかったことっていう思い出とか、うん、またこのね飼い犬を連れて山にいた時に、飼い犬がね土の中から黒い見たこともないジャガイモを掘り出して、すごいいい匂いがするんやけど、なんだろう、でもジャガイモにしてはちょっとなんか違うなと思って村に持ってったら、村人は誰もがなんだこのジャガイモ気持ち悪いなって言うんやけど、都会に出稼ぎに来て帰ってきたおじさんがこれはトリュフだって言い出して、ですごいごちそうだぞって言って、これはちょっとみんなで食べようってなって、あのその作家にもうちょっと今日は家の晩ご飯はいらないとお母さんに言ってこいと俺がすごいトリュフのパスタをご馳走してやるって言って作ってくれて、そのトリュフのパスタはすごい美味しかったんやけど、でも家のその日の晩ご飯は本来はお母さんが1日150個まとめて作るミートボールだったらしくて、子供的にはトリュフよりミートボールの方が食べたかったのになって思ったりしたみたいな、もうとにかくそうした食にまつわる本当に幸福な少年時代の記憶っていうのが書かれていて、本当にこれね最高なんで、
いいですね、
うん、ということで、あのじゃあちょっと置いていくから、もう今日はもう、
はい、
これちょっとフードセンター言わせでも、
はい、
販売しても、
はい、販売させていただきます
ごめんね押し売り、
はい、申し入れます。
でも あるしても幸福なだけではなく、やっぱり貧しい村だから、この少年時代の終わりとともに、やっぱりその村人の多くが外に出稼ぎに行って村を離れなくちゃいけない、で行商してるお父さんもやっぱり行商では食べに行けずに、あのドイツとかそんなところに出稼ぎに、まあ、行ったり、まあ、帰ってきてまた出て行ったりするっていうような、そうしたその一末のやはり厳しさみたいなものもあったりするんやけど、そもそも実はそのイタリア、今イタリア料理って言われてる料理のほとんどが移民たちが作った料理であって、
そうなん
ですね。というのもそのイタリアってやっぱり北と南で全然食文化が違ったり、イタリア料理って言えるものがなかったんやけど本来は、あの各地違いすぎるから、
はいはいはい、
それがあのイタリアがやはり20世紀に入ってからどんどん南米とかそっちにイタリア人たちが出稼ぎに行くようになったと、そこでいろんな場所から来たイタリアの人たちが固まってイタリア人コミュニティを作って、まあ、アメリカでもそうなんやけど、そこでイタリア料理っていう一括りのジャンルができたっていうね。
へー、あ、じゃあそこの他の国に行って、
そう、ま
あ、これがイタリア料理やっていう風になったって。
そうそう。だからそれまでは和歌山の料理とか、まあ京風の味とか、
はいはいはい、
関東風の味とかって言われてたのが、海外に行ったことによってそれが和食っていう風にまとめられたみたいな。っていう、まあ、彼自身はあの、アルメニア系イタリア人で、まあ、そうした移民ではあるんやけど、さらにもう一個イタリアから出ていた移民たちが作ったっていう、本当にいろんな出たり入ったりを繰り返すその流れの中で、培われてきた豊かな食文化、そのうちの一つをねすごく美しい文章で紹介している一冊なのでね、これはぜひちょっとね多くの方に読んでいただきたい本です。
はい、ありがとうございます。
はい、そして今日はちょっとオープニングは、まあ、ちょっと短めと言いながらも24分に何か出てるんで、はい、ちょっとじゃあ今後はねちょっと今日は特集が長くなるんで、はい、もうじゃあ行ってみましょうか。じゃあ今週も皆さん本屋プラグラジオ、お聞きください。はい、ということで改めましてこんにちは、こんばんは。本に関する話題や 本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本屋プラグラジオ、改め元本屋プラグラジオ。パーソナリティは私、元本屋プラグの島田です。そして今週は和歌山市鯛の瀬にあるフードセンター岩瀬からお送りしております。フードセンター岩瀬、最高にイケている小さな町のスーパーマーケットなんですけれども、このフードセンター岩瀬の中にある、コーヒーショップ茶豆、オープニングトークでお付き合いいただきました、石井かなさん、おずちゃんに代わりまして、ここからは、おずさんの、まあ、講師とものオフィシャルパートナーである、はい、石井壮さんとともにお送りしていく今週の特集は、ついに来てしまいました。この時が、はい、コーヒー特集というね、はい。まず今週コーヒー特集をしようと、思ったのが、関西を中心にね、流通している雑誌甘辛手帳という、まあ、いわゆるグルメ情報誌があるんですけれども、まあ、この甘辛手帳、昨年、紙面リニューアルしまして、まだより一層面白い雑誌に、なっているわけですが、この、ね、2月号の特集が、寒い季節にあったかコーヒーを、コーヒー2024という、はい、この特集号の中でも結構なページ数を割かれた特集記事がね、盛り上がるには理由がある、和歌山はコーヒーの都なのだという、はい、ね、この特集でね、和歌山県の、まあ、いわゆる喫茶店から、専門コーヒー店までがね、多数紹介されているわけです。でやっぱり実際この和歌山においても昨今のコーヒーカルチャーの盛り上がりっていうのはすごいものがあって、うん、もうあらゆるイベントの中で今コーヒーイベントが一番集客力があるんじゃないかなっていうぐらいの ね、うん、あの和歌山でいろんなコーヒー屋さんが集まる、イベントとかね、コーヒーマーケットとかが行われると、マジで何百人単位で老若男女が集まってきて1日に、ね、4、5杯コーヒーを飲み比べて満足して帰っていくというこのような状況の中でね、やはりこのコーヒーカルチャーというのはもう和歌山でね、こうカルチャー情報をお届けすると言ってるうちのポッドキャスト番組でも避けては通れない話題になっているわけですね。これがまだね、好タイミングで和歌山のコーヒー特集の雑誌が出たということで、まあ、満を持してのコーヒー、はい、特集なんですけれどもね、これでもコーヒー飲んだことないっていう人はいないと思うんですけれども、これコーヒーカルチャーとなって、このカルチャーの部分に踏み込んでいくとマジで沼っていう、このコーヒーカルチャーの、ね、沼のやばさということを、今週はたっぷりお伺いしたいと思います。そして、ね、今週、茶まんめんの石井壮さんに加え、もう一方ゲストの方をお越しいただいております。今月の甘辛手帳2月号コーヒー2024年のこれ、ね、表紙の写真に使われているこのコーヒーですけれども、このコーヒーを提供されているのが和歌山の、桂木町にある手編み焙煎ポリトコーヒーの、ちょっと緊張してしまって緊張してしまってね、もうお名前を呼べなかった今
トントンじゃいましたね
西加世田のね、コーヒーダヴィンチと言われている岩本克也さんにもお越しいただいております。石井さん、岩本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、これ始まる前にちょっとコーヒーのね、いろんな話を聞きながら、完全にコーヒーは門外観なんで、もちろん飲んだことあるんだけれどもちょっとじゃあコーヒーカルチャーについてお話ししてくださいよ、どんな話しますかっていうの中でね、ちらっとね、この話をしてもらっただけでやばい、沼すぎる怖い、もうコーヒーが
怖くないです、怖くないですから
我々が悪いわけじゃないんですすごいですね。
まあでもさ、やっぱりコーヒーカルチャーって本当に盛り上がってて、多分ね、私が大学生くらいの時に結構スターバックスがやっぱり一般的に広まって、まあ、20代の頃とかやっぱり結構みんなスターバックスとかで豆を買って、
はい、
家で入れると、豆引いてもらった粉にしてもらったやつを家で入れるみたいな文化が根付いてきたなというところから早、15、6年経ちまして、 今でもまさにコーヒーカルチャーもみんな基本的に豆を買って家で入れるとかいろんな豆の種類があるよっていうのが分かった上でのこの盛り上がりその魅力はどこにあるのかという、うん話を、はい、聞いていただきたいんですけれど、聞いて緊張してるほんまにもう
珍しいですね島田さんこんなグダグダしてるのは
で、はい、まずさコーヒーって、まあ、本当にみんな知ってる黒い飲み物、
はい、
黒い飲み物の中で、まあ、さっきも言ったけどさ、まあ、豆を買うみたいなことはある程度一般化してきて、はい、で、まあ、わしみたいな門外漢でもさエチオピアとかグアテマラとかいろんな豆があるのは知ってる、
はい、
で、まあそれが産地なんだろうなぐらいのやんわりとした知識はあるんですけれども、まあ本屋プラグでもコーヒー売ってまして、
はい
でまあ、それはあのグアテマラの豆を使ってたんですけれどもねごめんわしマジでグアテマラとかエチオピアとかっていうのをブランドの名前やと思ってたところがあるんやけどいろんな店でグアテマラの豆って売ってるから、はいはいあれってブランド名ではないよね。
そうですね。ストレートにそれは国名というか、
うん、
うん国名ですね。
だから本当にあの日本のみかんとかアメリカのさくらんぼぐらいの感じ、
ね、感覚ですね。
うん、じゃあでもいろんな店でさグアテマラ売ってるじゃん今、
はい。
あれはじゃあ店によって全然豆からしてもそもそもが違うっていうこと。
そうですね生産者さんがもうそもそも違 う,
うん
同じ生産者さんでもめっちゃいい時に取れたやつか、うん、それともめっちゃ雨降ってしまった時に取ったやつかで味違 う,
うんそれはみんなどうやって選んでるの例えば茶豆さんとこでもさ、はいまあ、そこのショーケースにさ、
はい、
グアテマラとかさエチオピアとか書いてるじゃん、
はい、
それはグアテマラとかエチオピアの中でももちろんいろんな、ね、産地があって、
はい、
その国の中でもねいろんな産地があっていろんな農家さんがあっていろんな豆があってそれはチョイスしてるっていうこと
そうですねグアテマラの、まあ、取れるタイミンググアテマラでその豆が収穫されたタイミングで、うん、この日本に先にこのサンプルオファーサンプルっていうのが送られてくるんですよ
へ
え。それが
もちろんそのいろんな産地別でっていうこと
あそうガテマラの中の産地別でまあその時によって違いますけどそれが20個あったり30種類あったりとかする中で、うん、自分が良しとする豆を選ぶわけですね
もうサンプルを飲み比べてみて
あ飲み比べてみて、うん、はいその同じタイミングで飲み比べてみてあこれだなっていうのを1個選ぶチョイスするっていうですね、
なるほどえポリとコーヒーさんもそうなんですか
そうですねうん極端な話、ね、1個の農園だけでだいたい本当80種類ぐらいある
マジでで
も、はい、その中でやっぱり点数低いものとか点数高いものとかいろいろあって、うんまあ、その中で選ぶっていうのは僕らはしないですよ、
うんうん、
でもバイヤーさん、
まあ、ある程度チョイスして、
うん、チョイスしてっていう感じですね、
うん、その点数っていうのはグレードみたいなものが
そうですねうん、
でグレードがいいやつほどもちろんお値段が高かったり
そうですね
うーんそのグレードって誰が決めるんですか、
まあ、あの基本的には生産者さんもそうだし、うんまあ、現地の輸出業者さんとかが、うんまあ、品質管理を行う上で、うんまあ、いわゆる決められたあの、うん、そういうスコアの付け方があるのであ それに、うん、それに従って点数をつけて、うん、まずはそこで決めます、
うん、
でその後、まあ、買い付けをする日本人とかね、うん、あのバイヤーさんがあのその豆をやってまたその点数つけて、
うん、
これ買うこれ買うって決めたりするんですねでその後僕らがあの、まあ、味見してどれ買うかって決めるって、うんまあ、結構段階があるんですけど
うんじゃあやっぱり同じグアテマラでも実際全然違うんですか
全然違い
ますね、 全然違いますね
そのグレードが高いやつ、はい、低いやつで、はい、その中でも単純に高い低いだけじゃなくてもちろん味の好みも、
はい、そうですね、はい、
じゃあそれがいろんなコーヒー屋さんの味の決め手に、
う
ん、
決め手になってます、
うん、とだったらいいんですよ
おっとおっと、
うんまあ、だから簡単に言うと、まあ、おみかんね和歌山なんで、
うんうん
まあ、みかんだったら温州みかんと夏みかんとか八朔とかデコポンとかって品種違いますよね、
うんうん、
それぞれ味が違うそこで終われば簡単なんですけど、
うん、
コーヒーの場合はその後焼かないといけない焙煎をしないといけない、
はい、まあそうでしょうね、は
い、そこなんですよ、うん、いい材料があっても、うん、それをどうやって
引き出すか、
ねまあね、そこが大事なんですね
まあ、それが、まあ、今回の、まあ、コーヒー2024の特集にもなっている、まあ、いろんな、ね、個性あるコーヒー屋さんの腕の見せ所と個性になってくるという、
はい。
まあ、でも豆があって、まあ、豆もチョイスあって、
はい、
でその後、まあ、焙煎するわけじゃないですか。もうこれを言うとおそらく沼になるだろうけれどもその沼になるのは目に見えてるんやけれども、
はい、
どっちが大事なの？
どういうことですか？どっちっていう
のは豆を選ぶのか、
あ、
焙煎をするのか、
どっちも大事です。
そうそうそう、ね、
でも本当に実際そうで、うん、あの焼いたらいい香りが出るようになるっていうのは、うん、まあ、あるんだけども、でももともと持ってない、うん、原材料が持ってない香りを焙煎して引き出すことはできない。
あー、なるほどね、
うん、まあ、それ、まあ、この香りがいいっていうのを見極めれるかっていうのが一番最初大事ですね。
うん、うん、まあ、なので、まあ、ある程度自分の下で信じたこれがいけてるっていうものを、うん、
チョイスするっ
ていう、まあ、チョイスした上でその魅力をどう引き出すのかが、はい、焙煎に、まあ、プロデュースですよね、完全に、ね、うん、原石を選んできて、
あ、いい、なるほど、
よかった、
ちょっとほぐれました、そうなんです、
なるほど、うん、でも選ぶのも面白いですか、やっぱり
面白いですね、
うん、最高ですね、
最高、う
ん、選んでる時が一番嬉しい、
一番楽しいですね、まあ、まだその一番しんどい焼くとこにまでは行ってないわけですから、
はいはい、その時は、まあ、オーディションしてるだけです
もん、ね、オーディションしてるだけですから、
君いいねみたいな、ね、
そっからですよね、
そっからですね、しんどいとこ始まるのは、はい、
まあ、でも今、まあ、このね、特集甘辛手帳の特集の中で和歌山代表としてチーム和歌山に選ばれているお店の中から2店舗来ていただいているわけなんですけれども、はい、茶豆さんのところはめちゃくちゃかっこいいイケてる焙煎機、
ありがとうございます、
入れてるじゃないですか、
はい、
これはまあ機械焙煎をする中で、
はい、
焙煎のその面白さっていうのはどんなところなんですか。
あ、でもまあその僕もこの機械になる前はそのアナログな機械を使って焙煎してたんですけど、うん、
待って、あのアナログとデジタルがあるの
まあ、デジタルって言ってもらえばそうなんですけど、まあ、その温度計がついてたりだとか、うん、あの感知できるセンサーがついてたりっていうのが、まあ、まあデジタルなんかなとは僕は思ってるんですけど、うん、まあ、そこが可視化できるようになったっていうのは機械が来て楽しさがまた増えましたね。
あ、うん、その決まった一律の温度で焙煎するだけじゃなくて、微調整が効くようにな
る、まあ、今がどの温度になってるのかとか、
うん
うん、まあ、そのグラフ、まあ、グラフが出るんですけど、うん、グラフを見ながら今その釜の中にある豆がどういう状況なのかなっていうのを自分でイメージする。
うん、うん、理想の味があるの？鼻からというかその入れる前にこんな味を出したいなみたいなのが、
あ、まあ、そのさっき言ってたその原料を選ぶ段階でどんな香りがあるっていうのももちろんありますけど、うん、まあ、それよりももっと外の大枠の味で自分がこういう味を作りたいっていうのはあります
ね。うん、うん、まあ、それかうまいこと言ったら決まったって、
決まったってなりますね、
うん、これが作りたかったんだみたいな、
はい、
なるほど。だから今とかここで販売されてる豆はもうそれをした上で、
はい、
今これやったら最高の香りが出るぞっていう、
はい、うん、
茶豆さん的にその、うん、コーヒーの味の決め手って難しいと思うんやけれども、うん、はい、何なの？コーヒーのその美味しさを左右するものって、
はいはい、あ、ま、今ですよ今結構それも、うん、ま、これなんかブレとは違うんですけど、うん、今僕が一番重視してるのはクリーンカップ、雑味がないかどうか、
あ、
綺麗、飲み始めから最後まで綺麗に飲み終われるかどうかっていうところですね。
うん、その綺麗っていうのはその苦味とか酸味とかとはまた違うジャンル？
そうですね、まあ、その
綺麗じゃなくて綺麗、
綺麗、
綺麗、綺麗、
まあ、意外がしたりしないかとか、
なるほどなるほど、
この喉越しっていうかな、まあ、その引っかかりがないとか、
うんうんうん
うん、嫌な味がないっていうのを一番今は重視して焙煎してますね。
うん、うん、で、まあ、今回のさ雑誌の中でさ、うん、茶豆さんが紹介されてるキャッチフレーズが、
はい、
まあ、そのフードセンター岩瀬っていうスーパーの中にあるコーヒーショップということで、買い物ついでに本気の朝入りっていうキャッチフレーズで紹介されてるわけなんですけれども、はい、
うん、
ごめん、朝入りっていうのは何なんですか？
まあ、今、
まあ、朝入り深入りとかよく言うじゃん。
はいはいはいはい、まあ、さっき冒頭にも言ってたその真っ黒い飲み物じゃないですか、
うん、
でも朝入りどっちかって言ったらその 赤茶色いというか、もうその液体の色も浅かったりとか、でその焙煎の度合いが浅かったりとかっていう浅いりですね、うん、
でこの浅いりはその焙煎の度合いが浅い、
浅い
火にかける時間が短いっていうこと、
そこは岩本さんどう思いますか、うん、
まあ、あの時間短かったらまあ浅いりになりやすいし、うん、温度低くても浅いりになりやすいって感じですね、うんうん、なんかまあどっちもなんですけど、まあ、お肉焼くときにあんまり火加えすぎたら表面焦げちゃいますでしょ、でも中レアじゃないですか、はいはいはい、食べ物じゃないですよね、
うん
うん、コーヒー豆を焙煎するっていうのはその飲み物を作るための、まあ、いわゆる食べ物を作るための調理作業なので、うん、まあ、中までちゃんと火は入れながら、うん、ちゃんとコーヒー豆のその特徴が引き出せてる状態になってる、うん、そのまあギリギリの線攻めてるっていうのがまあ浅煎りかなって感じですね、
うん、お肉で言うならミディアムレアみたいな、浅煎りと深煎りの、まあ、ざっくり言うと味の違いってどこに出るの、うん、
まあ、一番大きなとこはその、苦味なのか酸味なのかっていうところですね、うん、一番メインのところは、うん、浅入りは酸味、うん、深入りは苦味をメインに考えてるのかなと思います。
そこでだからその焙煎の火の入れ方で、うん、まあ、その豆によってどっちの特性を出すか、
出すか、
まあ、どっちが好みかっていうので分かれていく中で、今茶豆さん的には浅入りが
来てます、
来てると、
はい、だからまあその豆をさっきので選ぶ段階で浅煎りに向いた豆を選ぶチョイスするようにしてます。
ああ、そうか、うん、その豆自体ではこれ酸味引き伸ばした方が
美味しいな、
この子は伸びる豆だなみたいな、この子はこの深みとか苦みの方が
合いそうやな、
ああ、ね、なるほどね、
うんうん、
はい、それってある程度決まってるの、その産地によって浅煎り向いてる豆とか
深煎りとか、 ある程度決まってる、
まあ難易度はいろいろありますね、うん、やっぱりその中まで火が通りにくいぐらいカッチカチに硬い豆とか、
うん、
あんまり火入れすぎちゃうとすぐもう豆が焦げちゃうようなお豆とかもあるといえばあります、
うんうん、まあ、でも同じグアテマラでも浅煎りの店もあれば深煎りの店も、
はい、そうありますね、
じゃあやっぱりコーヒーショップでグアテマラ俺好きやと思って普段飲んでるグアテマラを期待して、例えばそこが深入りの店やったら別の店や茶豆さんとかでグアテマラ買ったら、え、あれ全然味違う、
全然違うってなると思いますね。
それはでもいろんなコーヒーショップを巡る面白さには
そうですね、
なるよね。でもなんかみんな同じグアテマラという名称で売ってるのはそれはそれで面白いね。
確かに
全然違うはずやもんね。
全然違いますね、
まあね、
うん、
でさらに、まあ、茶豆さんとこはさ、もちろんそのイケてるブルーが目立つサイトのかっこいい機械で焙煎してるんですけれども、はい、この西加世田のコーヒーダヴィンチと
ありがとうございます、
ね、言われております。もう、ね、手編み焙煎ポリトコーヒーさんはこの手編み焙煎と、ね、もうまあ、店名に変換されてるぐらいのこの手編み焙煎というのはまた機械とは違った焙煎なわけですよね。
そうですね、だから焙煎機っていうのはそのコーヒーっていう飲み物を作るのに特化した道具なんで、うん、量も焼けるし、うん、でたくさん焼きつつちゃんと均一に仕上がるっていうのが特徴になります。で手編み焙煎っていうのは一体何かっていったら、まあ石井さんの持ってる焙煎機が F1 カーみたいなもんです、
うん
うん、で手編み焙煎はあの手作りのまあおもちゃみたいな
マシーンに対してね。
そうです、
自分やから言えるあれですね、
うん、おもちゃみたいなもので、まあ、鈴鹿8体に、うん、まあ、というか、まあ、鈴鹿のレースに F1 カーと手作りのおもちゃが並んでるイメージでいていただいたら、うんうんうん、まあ、僕がどんだけ変なやつかっていうのがよく分かる、うんうん、
それで出場しちゃうっていうね。
そうですね、で、うんうん、それで時々勝つっていう
勝つ、
うん、まあ、勝つっていうかね、うんうん、ちゃんと焼けてるやんうん、
気持ちよくゴールできる時が、
うん、そうです、そやんってなる、
うん、
こっち F1 やのにみたいなね、
はい、まあ、だからそもそもあの焙煎っていう行為は、うん、あの現地から仕入れてきたお豆さん、乾燥した豆に火で炙って、まあ、あのお米を炊くとか肉を焼くみたいな感じで、
うん、
まあ、食用じゃないものを、うん、食用飲料に向いてる形にするってい
う、まあ、原始的なね、
まあ、元はその焙煎というか機械がないときはみんなね、もちろん手で何百年前は
そうお鍋でシャカシャカやったりとか、じゃあヘラで混ぜたりとかね、
うん、
そんなレベルの今もありますけど、
これだからその手編み焙煎はそもそもだから機械じゃなくて完全にもう手で、
そうです、しかもそれを手作りです、
あの機械というか、
そう、まあ、道具が全部手作りでっていう、うん、
だからさっきちらっとちょっとね、これあの手編み焙煎ポリトコーヒーでね YouTube 検索していただくとあの岩本さんが焙煎してる様子が、ね、はい、何個か動画上がってたりするんですけれども、はいはい、さっくりさっき岩本さんもおっしゃってたんですけど、あれですよね、あの銀杏を入る機械
やつが、まあ基本一般的なものです、うん、それをもっと大きくしたやつを作ってます、
うん、はい、あのなんていうかな、その両手で持つでかい、うん、あの銀杏入り
まあまあまあそう、
ね、鍋みたいなのをひたすら火の上で、
はい、
もうシャカシャカ振ってるっていう、
そうですね、はい、まあシンプルにと、まあ、それは動画見ていただいて、はい、あの分かるかなと思います
まあそれでもできちゃうっていうことですよね、その焙煎という行為は、
まあ、極端な話、あの100均で売ってる茶こしとライターでも焼けます、
うん、これはじゃあ今聞いてるリスナーさん、ぜひチャレンジしていただきたい、
はい、
それは茶こしライターで、
まあ、茶こしに買ってきたお豆さんを入れて、
そうです、
はい、ライターでちゃちゃっと炙ると、はい、コーヒーができちゃう、
まあそれだけじゃないですけど、まあ、やってみたら多分できないと思いますけど僕はできます
西笠さんのコーヒーからダビンチはできる、
できますね、
はい、どれくらい炙ったら、
まあ、ライターって基本的にあの30秒以上使っちゃいけませんよって裏にちゃんと注意書きあるんで、
あ、そうなの、100均のいわゆるカシャカシャってライターです
ね、はいはい、うん、なんでまあ5本か6本ぐらい並べといてそれをこう30秒ごとにこう交換しながらカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカって25分ぐらいやるとなんかこうポップコーンみたいにパチッと弾けるんですね、
うん、あの F1 のピットインみたいな感じでもう熱っぽい熱っぽい熱っぽいみたいなんで30秒ずつ、ごめんなさい、何分やるんですか、
まあ、大体まあそのライターやったら25分ぐらい、
ね、25分、はい、
もうあの手がもう痺れますね、
はい、それノンストップですよね、
ノンストップです、止まっちゃダメです
温度下がっちゃ、ちょっとこれねやれる人一回ねどれぐらいやばいかっていうのを、はい、でもやったことあるんです、
あ、もうあの動画で撮ってあるんで、あとはもうアップロードするだけでね
用意はできてる、
そのあのできてるんですけど、まあ、もう3年ほったらかしてます、
まあでも焙煎っていうのは基本的にはまあそういう行為で、
はい、
あるということですよね、
はい
はい、
うん、
でそれを今はまあその、ね、ライターで、ね、そんなやってったらキリがないから、はい、あの火を起こしてその燃え盛る火の上でうまいことその
そうですそうです、
まあ、網ついたフライパンみたいな手作りのもので
まあまあまあ、まあ、
シャッカシャッカシャッカシャッカ打ってると、
はい、まあそうですね、本来やる必要のないことですけど、ね、もう焙煎機買えばいいだけの話
そうでもそこには焙煎機では味わえない何かしら魅力とか面白さが、
やっぱりロマンですよね、誰もやってないというかね、
うん、
やっぱりその手編み焙煎ってみんなやるんですよ、
あ、そうなんですか、
だって焙煎機って1台ね、あの軽トラよりもローテクなのに、うん、あの値段が400万とか500万するんですよ
おいや茶豆さん言っていいくら
大丈夫ですよ、
うん、だってだって、うん、
本当にちなみにこれは
片手は言ってないですね、
あどう
まあ実際あのそのじゃあ軽トラエル価値がないかってそういうわけじゃなくて、うん、単純にそのやっぱり焙煎機ってなかなか壊れにくいもんだし、
うん、
だからね、台数出ないと、
うん、
あのやっぱり少量生産になるから値段上がっちゃうっていうのと一緒ですけど、
は
い
は
い、でもやっぱりその焙煎機っていうものに行く前にみんな手編み焙煎でコーヒースタートさせるんだ、
あ、
それがスタートになってるのに手編みだと焼けないねって言ってみんな焙煎機に行っちゃう、
それはやっぱり火の入れ方が難しいっていうことですか、です
ね、
う
ん、ムラが出たりとか、はいはいはい、表面だけ焦げちゃったりとか、
うんうんうん、
中まで火が入らないとか、
はいはいはい、
っていうのがあるのでもう無理だって言ってみんな焙煎機に行ってしまうんですけど、うん、僕は手編み焙煎ってやっぱりまだまだできるよというのを見せるのが、まあ、見せつけるのが、うん、
見せつける、
はい、
ちなみにやっぱり手編み焙煎の良さっていうのはどうしたところに、
ほぼないです、
え、待ってくださいよだってこれ本に書いてあるもん、あの手編み焙煎をするために、
そうです、
ね、岩本さんは、手作りのしょいこに豆や器具を積み込み、一本足下駄を履いて下山しトレーニングをしているっていうね、
このちょっと脚色ありますけど、うん、
手編み焙煎をするために体を鍛えてるぐらいの、
まあ、体幹は鍛えたり、ね、はい、鍛えたら体壊すんだよね、
う
ん、
今それどれぐらいそのまあ、手作りのフライパン的なものってシャカシャカするんですか、うんうん、時間的に、
まあ、時間はだいたい10分とか11分ぐらいで済むんですけど、うん、ただ、まあ、豆入れてる量がやっぱりさっき 100g って言ったのが、うん、まあ、だいたい最大 1.5 キロまで入れられ
る、お、10分15分をずっと仕上げるまま、
そうそうそう、
シャカシャカシャカシャカ、
はいはい、
それは疲れますね、
そうですね、はい、
でもそこにこだわり続ける、
そうですね、誰もできないから、
うーん、 もう一回聞いていいですか、
はい、
手編み焙煎の魅力ってどんなところにあるんですかね、焙煎機とは違う、
特にない
あるでしょ、いや、あるからやってるんでしょ、
イメージするならあの、うん、エベレストっていう山があったとしたら、それが、まあ、いわゆる材料ですね、生豆の
はいはい、
そのグレードすごくいいお豆があったとしたら、うん、その山の頂上に登るルートが違うってだけなんです、うん、
ああなるほどなるほど、
焙煎機の場合だったらこっちのルートで行くんだけども、うん、手編み焙煎だったらもう落ちたら死んじゃうような崖とかがあるでもそれをやっぱりなんとかね無酸素で登頂するみたいな、
うん、
そこにやっぱりロマンがあるので、
なるほど、
それをやってやってるので、ものすごいもう焙煎やってる人からするとあこいつやべえやつや、ねうん、でも一発で覚えてくれるんで、
はいはいはい、う
ん、やっぱそこ気持ちいいですよね。
え、和歌山でその趣味でやってる人は別として、うん、まあ、あのポルトコインさん店構えてやってるわけじゃないですか、
はいはい、
店構えてやってるところで喫茶店含めて手編み焙煎してるところってあるんですか、
まあ、和歌山で手編み焙煎って言ったら多分、まあ、あるとは思う、日本中にもあるんですけど、うん、その手編み焙煎を全部自分で作って、うん、でしかもそのすごい点数の高い、うん、まあ、ハイグレードなお豆をちゃんとハイグレードなまま焼き上げるっていうのができるのは
ないですね、
多分、まあ、うん、僕が知らないだけかもしれないですけど、
はいはいはい、宮本さんの謙遜が入ってるんであれやけど、うん、和歌山で他のお店は聞いたことはないです
よ、うんうん、茶豆さん的に、うん、やっぱりその手編み焙煎の面白さってある？
いや僕も正直その最初修行してたお店でマスターと一緒に手編み焙煎もしたんですけど、うん、秒でやめました、ね、
疲れるってこと、
これじゃ技術向上しないと思いました僕は、そこにあの魅力って言ったらあれやけど、よりもまあステップアップした方が早いなって思ってもう次の段階に行きましたね。
うん、でもちゃんとあの本では山本さんあの機械だと目隠し状態なのですが豆を観察しながら焼けるのが手編みの利点って、
まあそれはまああえて絞り出すとっても
何か書くのであればね、
まあ、でもあのもしかしたらあるかもしれないですけど、やっぱりそれっていうのはまあ味見ね、あの、うん、ちゃんと味見しながらまあ徐々にね、あの、うん、突き詰めていくところだと思うので、うん、
まあ、確かに焙煎機っていうのがすごい実験機械だとしたら、まあ一回やってみてちょっと味が違う、じゃあ今度はこの温度でやってみよう、うん、この時間でやってみようみたいなことをまあやって、まあ、できたものをまあ飲み比べるっていう作業だとして、はい、うん、でも手編み焙煎だと一応目視はできるんですか、その
、まあ、目視はまあ基本焙煎機でもちゃんとできるんで、うん、そういう機能があるので、
うんうん、
まあ、どっちもできるんですけど、ただまあずっと見てられるというか、
うんうん、
豆の色はずっと観察できるっていうのは一つ利点ですね、うん、あと煙の香りとかもまあ取りやすいので、まあ、そういうところではまあ細かいところまで行くんですけど、うん、普通の手編みだったらそこへ行く前に表面焦げたりとか、全然入りムラって言うと均一に焼けてない、
はいはいはい、
うん、違う色の豆、あれこれ火入ってないじゃんっていう豆がいっぱい混ざっちゃったりとかして、
うんうん、それはやっぱりその手でやる手動のマニュアルの難しさっていう、
そうですね、そこがクリアできないのでみんなやめちゃうっていう感じですね。
それがクリアできたから店に、
あ、さようでございます
びっくりしますからね、はい、初めて飲んだ時はほんまびっくりしましたね、
うん、味が違うの、
いや味が違うっていうか、う
ん、手編みでここまでできるの、
逆に見分けがつかない、
うん、
バレたことがない、
はいはいはい、はい、
あこれ手編みじゃんって一発でバレたことがない、うん、
本来だったらその雑味が出たりすると
か、ね、うん、そうです、苦がちょっと渋かったりとか苦かったりとか、まあ、そういう特徴的な味が出ちゃったりするらしいんですけど、うん、まあ、そういう、まあ、勉強会ですね、焙煎機の人たちの勉強会とかに自分のお豆をきちっと、まあ、あの持っていったら、うん、まあ、そこの場では、まあ、バレたことはない、だそこがバレ普通バレるじゃん、
うん、
ってみんな思ってるのがバレない、わからない
が技術、
そうですね、うん、はい、もう僕もなんか自分で自画自賛してたん
です、いやいや、もう、ま、それは間違いないでしょ、
していきましょう、それは、
え、岩本さんなんかもっと雑誌だったらいろんなこと語ってるのに
いや、それだけね、あのもう沼が、
あ、
いっぱい、もうあそこ踏んだら地雷だよっていう、
今一応まだ踏み込まないようにしてくれてるんです
あのちょっとチラ見せぐらいで、
うん、
まだまだ、
うん、ね、豆の種類は今15種類ほどに増えた豆の品揃えはいずれ劣らぬ個性派がずらりと並ぶポリトコーヒーというふうになってますけれども、
はいはい、
その個性派の豆っていうのは、まあ、 その酸味が極端に強かったりとかっていうことですか？
酸味の種類もあってクエン酸が多いものとかリンゴ酸が多いものとか乳酸って発酵系の酸が多いものとか、うん、ワイン系のテイストがあるものとか、うん、いろいろあるんです。手編み焙煎はそこら辺を大雑把にもう全部、まあ、焦がしたり、うん、まあ、焼けなかったりムラが出たりで分かんなくしちゃ、うん、なっちゃうことが多いんですけど、まあ、それそういう繊細なものをちゃんと繊細なまま
焼き分ける
焼く研究をしているお店です。
はい、まあ、そもそもがその、ね、あの、うん、岩本さんがもともとは、はい、あの大学で科学の研究を
そうですね、はい、
っていうところからコーヒーに入ってるわけですよね。
は
い、まあ、だからお店がいわゆる研究所に、
まあ、今はもう、まあ、そういう側面も出てきてるっていうところですね。はい、
今なんか目指してる味とかあるんですか？
いやもうとにかくその産地の人が、まあ、生産者さんとかがこれでやっぱり俺は売れたいんだと、
う
ん、俺の味ってこれなんだよっていうのをちゃんと出せてるかどうか、それを損なわないように仕上げるっていうのがやっぱり目標ですね。
うん、
でもその人と直接会ったことないし、でもそれを想像しながら、この豆のベストってどこなんだろうっていうのをいつも探してるって感じです。はい、
なるほど。というここまでは、まあ、まだ前半ですよ。
そうですね、
前半というかね、まあ、これも今まではその豆の話とかさ焙煎の話とかはさ、うん、まあ、あの機械焙煎があったり手編み焙煎があったりっていう話はした、うん、でも岩本さんが完全にまだセーブしてるからさ、うん、
はい、
もっとやばかったもんだって収録する前の話はもっとやばかったもんということで、ここからはちょっとコーヒーカルチャーのやばい沼のところにね、
はい、
ちょっと一歩ずつ足を踏み入れていきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、これまではコーヒーの概要の話はした、作り方の話はした。じゃあここから聞いてくださってる、まあ、うちのホンプラリスナーの皆さんがいざこれ聞いた後でね、コーヒーを飲んでみよう、いろんなコーヒーを味わってみよう、コーヒーを楽しもうっていう中でこんな風に楽しんでほしいというコーヒーの楽しみ方っていうのがね、どんなものがあるのかっていうのを、
醍醐味ですからね。
醍醐味ですね。
飲み物ですからね。
そうですね。まあ、さっき、まあ、話題に上がった浅入りなのか深入りなのか、うん、まあ、酸とか香りを楽しむコーヒーを選ぶのか、うん、それともまあ苦味とか、うん、まあ、ちょっとこんがりねお砂糖焦げた時みたいなあのこんがりした甘い感じとか楽しみたい深入りよりのものを楽しむかとかっていうその、まあ、セレクトの仕方とか、
うん、
まあ、で特に多分そのリスナーさんは多分待って街中に住んでる方もいらっしゃる、
う
ん、
そうです、うちのリスナーさん結構東京の人とかも多いんで、
あのそういうその浅入りとかのもう専門店とかもいっぱいあるわけですよね、
うん、
そういうところに行った時に、うん、まあ、痛い思いをしたことがあるとこれは違うぞ、あのうちのコーヒーが美味しいとかそういうことじゃなくて、
い
わゆるミスマッチですよね。
ああ、不幸な出会いが、
そうなんですよ。だからあの例えばうちのお店でよくあるのが、うん、あのこのコーヒーってラズベリーの味しますよって言って出して、
うん、
全然わかんねえと、なんかこれ、
うん、
え酸っぱいだけじゃないですかっていうことになっちゃう事故が全国で多発していると
なるほど
いう、もう本当にもう悲劇ですよ、
うん
うん、このミスマッチをいかにしてポリトコーヒーが防いでいるのかと、
うん、
どうしてあの甘辛チェト手帳っていうね、もう感じちゃってます甘辛手帳の表紙に、うん、高々手作りの手編み焙煎屋がなぜ表紙を飾ったのかと、
和歌山の、まあ、桂木町っていう、うん、まあ、言っちゃえばちょっと田舎の方にある小さなお店がこれ関西のグルメ
雑誌
の、ね、表紙ですからね、
はい、はい、うん、あのまあ、本当に申し訳ないです、
うん、いやもうそれは選ばれてるわけやから、
もうあの和歌山の人とかでも茶豆さんとこのお客さんでもなんでお前やねん、
うん、いや
方いらっしゃる、本当に、うん、いかにその量を焼くか、
うん、
コーヒー豆っていうのはやっぱりそうたくさん焼いてこそ、うん、たくさん売ってこそやっぱり一人前のコーヒーやっていうところで、うん、まあ、1回で1キロしか仕上げられない人間が、うん、表紙飾っちゃ本来いけないんだけど、うん、なんでそれをやってるか、まあ、それはもう本来登りにくいコースで、うん、もうあの曲芸みたいなやり方でコーヒー豆を仕上げつつ、うん、さらにそのトップスペシャルティっていう、まあ、例えばですけど、まあ、後味にちょっと大吟醸とかメロンの後味するようなコーヒーもあるんですよ、うん、
はいはい、それはその豆がそれだけのポテンシャルを持ってる、
そう、さらにそれを焙煎でちゃんと引き出して損なってないっていうことを提供しつつ、 それをお客さんに共有できている、
うん、まあ、その美味しさというものか、
あ、これ確かに大吟醸の味するわと、うん、分からせない、分かっていただかないとやっぱり最終そのバトンを渡さないと、お客様に渡すのが我々の、うん、まあ、コーヒーマンの仕事になってくるので、うん、それを誤解なく伝えるっていうのがこれ、うん、至難の技といえば、うん、
はいはい、
うん、さっき言ったまあそんな味しねえじゃんと言われちゃったらもうバトン落としちゃう、
うん、
生産者さんが頑張ってやってくれて、バイヤーさんが頑張ってくれて、貿易商さん頑張ってくれて、うん、それをまあ焙煎人が頑張って焼いて、うん、最後お客さんにバトン渡せなかったら終わりです、
うん、
もう終わりです。
確かに、
ね、渡せてない店も多いですからね、
うん、渡せてない、でそれに気づけない、うん、気づいてない、もう言ってるだけでもう、あ、この味ありますよって言っちゃってるだけでも満足しちゃってるっていうのもある、そういう、それがまあ事故を引き起こしてると、うん、
出してるものは別に間違ってない
ことですね。間違ってないこと、うん、それをあとどうやって伝えるか、お客さんに満足してもらって、うん、また次も飲みたい、
うん、
あの人の豆飲みたいとか、うん、あの生産者さんの飲みたい、ガテマラのここのこれが飲みたいって言ってもらって、うん、そうやってマーケット広げていくっていうのが、うん、まあ、やっぱり理想なんですけど、うん、やっぱりそれができないときに
ミスマッチがね、
うん、あ、思ってたわ、味ちゃうぞ全然ちゃうない
か、こんなにいろんなことを語ってるのに、
いざ飲んでみたらみたいな、こんなもんっていう感じになるという、うん、
それはどう防げるんですか。
もう飲み比べしかない。
ああ、なるほどね。
だからうちのお店だったらもう田舎にあるんでお客さん少ないですから、うん、だから来ていただいたお客さんに味見をできれば入れたての味見を2つ出すんです、
う
ん、
ああはいはいはい。
でその2つは焼き方もほぼ一緒、うん、ね、同じ温度まで上げて、うん、大体同じ化学反応で作ってるけどなんか味ちゃうやんと、
うん、
いうのが、まあ、分かるところのものを2つセレクトする。
実際に違う味ですよね。
それ実際違います。
それどこで違いが出てるんですか。
まあ、例えばうちのお店だったら、まあ、水洗式コーヒーなのか、うん、それとも果肉を残した状態で乾燥生成したナチュラルっていう、うん、ウォッシュトっていうのとナチュラルっていうのを2つ同時に出して、
うん、それ、ま、豆の違い。
そうです、生成方法の違いですね、うん、
焙煎する前の豆の
違い、はいはいはい。まあ、単純にそのコーヒー豆っていうもの自体はただの種があるわけじゃなくて、さくらんぼみたいに外側にこう赤い実とか、まあ、黄色い実、ね、果肉がついてる、
はいはい、
その果肉っていうのが、まあ、本来、まあ、そのまま例えば火で炙っちゃったらぐじゅぐじゅになっちゃうので、うん、それをなるべく、取って、うん、での乾燥させて水分の量を減らさないと中まで火入らないので、うん、ある程度乾燥させて、でそれを、まあ、豆で火で炙って仕上げるんですけども、うん、はいはい、うん、でも、そのなんていうかな、その果肉の取り除き方で味変わるんですよ、
全然違うんですよ。
違うんですよ。
それは農園でやってる仕事。
そうです、はい、だその
果肉の取り除き方の違いがあるんや、
はい、そうです。
つまり吟醸の生成の仕方みたいな、
そうです、そうです
、米をどれぐらい研ぐかみたいな、
うん、
話、
沼展開させていいですか
どうぞどうぞ行きましょう。
リスナーさんの皆さんはですね、高校生物を、うん、習ったことがいらっしゃったとしたら、うん、ミトコンドリアという組織をご存知でございましょうか、
はい、まあ、人の人体の中にも、
ああ、そういうことです。呼吸の、まあ、司る部分ですね、うん、いわゆる糖分を分解してエネルギーを取り出す組織ではあるんですけども、うんうんうん、そこ のミトコンドリアさんが実はコーヒーの味わいに大きく影響していると、いうところまだ言っていいんですか。
どうぞどうぞ、
大丈夫です
行きましょう、
うん、
まだまだ。
さっき言ったウォッシュトっていうね、水洗式コーヒーとナチュラルっていうのが大きく味がどう違うかっていうと、うん、酸の質が違うんです。
へ、はい、
酸味の質、
うん、
まあ、例えばフレッシュフルーツをかじった時のこう明るい酸味、うん、あれクエン酸とかリンゴ酸っていう酸味が働いてるんですね、うんうん、でナチュラルっていう、まあ、果肉を残した状態で乾燥生成させると外側にこうちょっと酵母とかがついてて、うんうん、ちょっと発酵しちゃうんですよ、
はいはいはい、
そうすると発酵すると乳酸っていう、うん、いわゆるその普通植物の中にはない酸ができる、ヨーグルトとかワインに含まれるタイプの酸ですね、うんうん、その2つの酸がまあまあ、二大巨頭であるという感じです、うん、ウォッシュとはクエン酸、リンゴ酸というフレッシュフルーツの酸、
うん、
ナチュラルとか、まあ、別の生成発酵系のコーヒーの場合は乳酸、ちょっと丸みのある、
うん、はいはいはい、
クリーミーな酸ができるというところがあるんです、うん、この2つをちょっと味わい分けていただくと、うん、コーヒーの沼に
まあ、うまく沈まずにこうちょっとおこれは面白いかもしれないと思ってもらえる、う
ん、なるほど、
うん、っていうところですね。
同じ酸味で酸っぱさでもあっても、うん、そのなんやろね、刺激されて浮かぶ情景というかビジョンが変わってくるみたいな。
そうですね、うん、それにあと香りとかが連動してくると、うん、より楽しめるんです。
なるほど、ね、
その入り口で、ね、うん、やっぱりその酸の質っていうのをうまく捉えていただくと、あ、楽しいなと。
単純に酸っぱい酸味でも全然違う。
そうなんですね、
はい、まあ、それはでも本当にいざ飲み比べてみやんと
分
かんないですね。多分今のカタカナじゃ分からないからね、
うんうん、それをまあ字で、まあ、実際にまあやってるというのがうちのお店のまあ取り組みの一つですね。
だからその、まあ、入ってきた段階でその仕入れの段階でそのウォッシュドとナチュラルとかそんなのも入ってくるっていうこと。
あ、そうです、
そうです、うん、はい、
まあ、これはどっちですっていうのを明記された状態で入ってきます、う
ん、へ、うん、見た目には分からないよね。 もちろん、
まあ、分かります。
分かるんや。
ちょっ
と分かるって
言
ってたらなめてた、ごめん、分かるんや
見た目で分かる部分もあるんですけど、うん、え、全然これ、うん、あのナチュラルじゃないやんっていうようなやつでもナチュラルって売られてて、で実際焼いてみたらまあそういうテイストが出たりとか。でもやっぱりナチュラルの中でもやっぱりクエン酸とかリンゴ酸とかってフレッシュフルーツの酸が多めのものもあれば、もう全然もう、うん、もうワインとか、うん、なんていうかな、ちょっとことによってはちょっとお味噌っぽい味するやつとかもあったりとか、もういろんなのがあるんですよ、
うん、
そこのところをまあ行くとちょっとやっぱりもうすっごい深すぎるんですけど、うん、どこまで喋っていいのかっていう、
でもやっぱりある程度好みが分かってくると、
そうですね、
あ、じゃあ俺はナチュラルの方が好きみたいなのは
あります。
分かってくる、その酸味の違いで、
は
い、
僕はナチュラルの方が好きですね、
うん、
ちょっと、乳酸、
乳酸系丸い感じの方が好きですね、
うん、
ポルトさんあります、どっちが好きとか。
僕はまあ、やっぱりそのウォッシュ島っていうのすごい、うん、いい土地じゃないといい酸できないので、
うん、
やっぱりナチュラル美人っていいじゃないですか、
うん、
化粧バチバチだったら、まあ、確かに綺麗なんだけど、
それももちろん技術スキルですから、
ね、ですけど、うん、でもやっぱりその素で綺麗っていうのはやっぱりこう価値なんですよね、僕の中では。うん、
がよりフルーティーな酸味の方っていうこと。
いやだね、フルーティーっていうのもね、ナチュラルだとちょっといちごっぽいフレーバーが出たりとか、ウォッシュドとかだとちょっとお花っぽい香りが一緒にしたりとか、あとはそのレモンとかみかんとかみたいな柑橘のニュアンスが出たりとかあるんですよね。
分かる、分かる、もう飲み比べなきゃ分かんない。
そう、分からない、はい、ただお客さんによってうちのお店とかだったら、うん、2つそのウォシトとナチュラルだったら、うん、どっちが酸っぱいっていう風に片方に偏ることまずないです、
うん、
まあ、これ多分遺伝によって舌のセンサーの種類が多分違うんだと思うんですよね。 あとは液体を口に広げた時の広げ方とか、
うん
うん、舌の動かし方とかによってもやっぱりどの部分に一番最初に当たってるかとかっていうのは人それぞれ違うので、
はいはいはい、
やっぱりウォッシュドが酸っぱいっていう人とナチュラルが酸っぱいっていう人はやっぱり分かれるんです、
うん、
私全然ナチュラル酸っぱく感じへんけど、めっちゃ酸っぱいでそっち、はい、ウォッシュドは全然大丈夫よ、私こっちの方が酸っぱかったけどって意見分かれるんです。これやっぱり意識して飲み比べていただくと分かりやすいっていう感じですね。なので2人でお店行ったりとかしたら、片方はウォッシュドで攻めてみて、片方はナチュラルで攻めてみて、ちょっと飲み比べるとかすると、あ、私どっち派だなとかっていうのがざっくりつかめてくると、また次どうしよう、
ね、まあ、だから本来の豆本来が持ってる酸味の特徴はあった上で、でもその酸味をまず個人の舌がどう感じるかっていうのは、
そこはねちょっと踏み込んでいただかないとわからないと思いますね。
でもだからやっぱりこれがベストで出しても、店側の味がそれがベストでも、人によってそのベストを感じるかどうかは
そうです
わかんない
です
、
こっちの方がうまいって自信を持って出せるもんではないってことですね。そうです、お客さんの口の中に入って初めて味が完成する。
だからこそやっぱりその自己ありきで配数、まあ、いわゆるカップコーヒーを売っていくっていうスタイルが、まあ、街中のスタイルだとしたら、うん、和歌山人口少ないからね。
そうですね、
事故ってるともうマーケットがしぼんじゃうので、
これがコーヒーと思って、
そう
もう合わねえなってなったら終わっちゃうんで、
酸味のコーヒーはもう違うってなっちゃうんで、
酸味でも本当はいろんな種類があ
るんだよっていうのが、
でもそこへ行くまで踏み込んできてくれるお客さんが少ないからこそ、なるべく事故を減らしたいっていうのは がやっぱりあるので、やっぱり勉強会とかを、うん、開いて、まあ、この味はこういう風に感じるとかっていうのをお互い共有したりとか、う
ん、勉強会があるんです
か。まあ、そうです、コーヒーのね、
まあ、そのお店同士の勉強会みたいな、
ね、和歌山のお店が集まって、和歌山の、けんけんがくがくの議論が行われてます。
そうですね、うん、自分はこれはこう思うとかっていうふうに、まあ、いろいろその意見を出し合ったりとかして、いいものを作り上げつつ、やっぱりそのみんなでそのマーケットを維持していく、維持しつつ広げていきたいっていう気持ちはある。だってすっごい奥深いですから、ここでは喋りきれないぐらい深い部分までまだまだある、あと2時間は喋れます、
全然いいですよ、
ずっと喋る。いいんですか。
でもどうなんですか、マーケットってすごい広がってるイメージがあるんですけれども、今感じることあります？
まあ、その単純に飲む人は増えたようには思いますけど、で、まあ、そのどっちかというと和歌山って喫茶文化やったじゃないですか。
喫茶店実は和歌山って、ね、めちゃくちゃ多いんですよ。全国的に見ても多分喫茶店とバーが人口に対して異様に多い街ではあって、そもそもがね、
やっぱり喫茶店ってなるとそういう深入りのお店がやっぱり多かったん で、で最近になってやっとこの浅い目、その酸味を意識したお店が増えてきたんで、
あ、トレンドがあるんだ。
トレンドがあって、なんかそっちを好む人が増えてきたけど、やっぱり圧倒的にお客さん見てても酸は嫌だって言われるのが多いんで、だからそれはやっぱり合ってない酸を今まで飲んでたんで、私は酸が好きじゃないっていう人がやっぱ多いんで、
それは本当にすごく美味しい酸があるわけじゃなくて、あくまで自分の舌に合うやつを探し歩くしかない、
でもそこへ行き着くまでに諦めちゃうっていうのが、まあ今までのコーヒーだったとするならば、やっぱり僕らは諦めさせたくないっていうか、本当に面白いので、知ると、
いやだから今の話だけでちょっとやっぱり飲み比べたいなと思うもの、だからさっき、茶豆さんの最近のグアテマラを飲ませていただいたんやけど、はいはい、うちのやっぱり入れてるグアテマラと全然違うから、本当にだから酸味は際立ってたよね、でちょっと本当にそのブランデー的な酸味を感じたし、あとやっぱ酸味が強くてブランデーみたいな香りがすると冷めても美味しいよね。
そうですね、
まあ、熱々が美味しいのはもちろんやけど、ちょっとぬるくとか、軽く冷たくなってても、香りにパンチがあると味にパンチがある
よね。ああ、そう、酸が生きたまま冷めていくけどね。
まあ、冷めても美味しいっていうのはやっぱり焙煎の腕が、
なるほど、
焙煎技術があるっていうことですよね。いくら香りあってもやっぱり冷めてきてやっぱり落ちていくのを、まあ、やっぱりちょっとそれもうちょっと頑張らないといけないかなっていう、その焙煎の技術を上げないといけないかなっていうこともあります。
つまりその焙煎の技術っていうのは、そのベストのコンディションを引き出す技術っていうこと。
そうですね、適正に火を入れて、産地の味わいをきっちり出すと。
なるほど。
農家さんの努力を無駄にしないっていう熱い思いがそれを成立させるっていうところなんですけど、
まあ、じゃあ一応今リスナーさんにおすすめの楽しみ方を言うならば、いろんな店を飲み歩いて自分のベストを探す終わりなき旅を続けてくださいとしか。
できれば同時に2杯比べるのがいい。
ああ、同じ店でも。
そう、あの別の店で同時って無理じゃないですか。
まあ、そうですね。
そう、
だからもうコーヒー屋さん行っていきなり2杯頼むってなかなかハードル高いけど、それはヤバ客やと思われない。
まあ、でも、そういうふうに飲み比べセットとか出してるとかもあります。
ああ、なるほど。
石井さんのところもね、
出してます。
あの3杯飲み比べとか。
あ、でも居酒屋さんはセットあるもんね、日本酒飲み比べセット。
そう
やっぱりね、どの業界、まあ、日本酒もそうやって飲み比べないとやっぱり分からない部分があると思うんで、親切な店はあると思います。
なるほど、まあ、都会は絶対ある、多分東京とか大阪とか名古屋とか行くと絶対あるし、まあ、地方でもね、茶豆さんのとこもあるし、ポリトさんのとこもあるし、まあ、探せば絶対にこだわってる店では、嫌がられないどころか、むしろちょっと喜ばれるぐらい、飲み比べセットがなくとも、今ちょっと2杯ちょっと入れてみてよみたいな、
あ、沼へようこそってなんで。
ところが難しいところが、そのコーヒー売ってる、まあ、いわゆるその街中のコーヒー屋さんとかも、やっぱりこう事故避けたいっていう気持ちはあるんですよ。事故を気持ちいいと思う人はいないので、なんで店員さんセーブしちゃうんですよ。私コーヒー知らないですって言っちゃったら、もうこの人は絶対事故らせちゃダメだ、コーヒー飲んでマーケット狭めちゃいけないってなると、あんま喋らなくなる。
で、まあ 変に期待を持たすというか、うん、これはこんな味なんですよって店側から言っちゃうと違った場合になるから、
うん、まあ、あるし、まあ、分かってない人はもうぐいぐい来ちゃって、もう事故も全然もう怖がらないでもガンガン来ちゃう人もいるんですけど、うん、でもやっぱりそのあこれはちょっと失敗したくないなって思っちゃったらもうあ苦い方がいいですか、
うん、
酸味ある方がいいですか、うん、どっちがいいですかみたいなそういうシンプルな聞き方しかしてな来なくなっちゃうので、そこもう一枚こうペロッとめくると宇宙が広がってる
酸味だけで何種類あるみたいなね、もう白だけで200色あるんですよ、その白がいいですかみたいな話になってくるということよね。白と黒どっちがいいですかじゃなくて、
でも本当はそこ喋りたいんですよ。
うん、
そこが好きでコーヒーやってるんで。
あ、ポリットさんの中でどれぐらいの幅があるんですか、そのおすすめする中で。
ん、幅
幅
幅、
そのさ、あの酸味が強いやつから苦味が強いやつまで、
うん、
その結構分かれてるんです
分かれてる。うーん、だってコーヒー飲んでガバの味するとかって、
うん、
蜂蜜の味するとか、
うん、
うん、あとは、まあ、さっき言ったラズベリーとか、
うん、
バラの香りするコーヒー飲んだことありますか。
いや、
ローズ
そうなんですよ、
多分ないと。
カモミールとか、うん、ライチとか、
うーん、
あるんですよ。
はいはいはい、
だいたい1杯2500円とか3000円とかしますけど、
ね、あ、やばいやつね、もう
やばいやばい、やばい僕そういうの焼く専門なんで、うん、
おー、
それはあの人力で焼くっていうやばい店っていう言われる、
はいはいはい、うん、まあ、普通に言ったら高い豆、普通に考えたらだいぶ丁寧にやらんと怖い豆を、
で丁寧にやりすぎると焦げちゃうので、
うん、
中が焦げちゃったりとか、
うん、
中に火が入りすぎちゃったりとか、うん、中だけ焦げたりとか外だけ焦げたりとかするので、うん、そこをね、
うん、微調整しない
と、ね、適正に焼くっていうのがやっぱり難しい、
うんうん、手で、
そうそうそう、
でもそれがうまくできた時にコーヒーの中でバラの花が咲くことが
咲いちゃうんですよ。
そうですよ、それ飲んじゃうともう戻れない。
ああ、ちょっと飲みに行きますね、それは。
あ、ぜひねありますよ、今ライチと大吟醸あります
ライチも一杯おいくらぐらい。
うちだったら安いです、1100円で。
ああ、じゃあ全然まだ、
はい、
うん、ちょっといい喫茶店のブルーマウンテンぐらいの、
う
ん、
はい、
そうね、
でも街中でもやっぱり1000円後半はすると思いますね、うん、
ブルーマウンテンって何
あ、
今自分で言って
それ、あ、これはだいぶ深いところですよ、う
んうん、土地、
ブルーマウンテンっていうのはジャマイカですね、うん、あのカリブ海の、
あ、場所の名前なんですね、
うん、ジャマイカっていう国の中にある、うん、まあ、山の中のブルーマウンテン地区っていうところで取れたコーヒーなんです。で、ここからちょっとディス入る。
あ、どうぞ行きましょう、
うん、あのブルーマウンテンっていうのは基本的には日本とか、まあ、あるそのバイヤーさんですね、輸出業者さんとか、うん、まあ、日本だったらまあ UCC さんとかみたいな、うん、あのそういう大手のバイヤーさんとかがブランディングして大成功したエリアなんです、うん、
あ、まあ、名前つけて売った感じですね。
で、まあ、でも実際そのすごいいい完熟の状態で収穫するので手間がかかる、
うん、
それからめっちゃコーヒーの種子の大きさがめっちゃ大きくなるまで待つとか、うん、いろんなその手間をかけて作るので、うん、高品質なコーヒーですよっていうので、うん、まあ、作ったのがブルマなんですよ、うん、でブルーマウンテン地区っていうところで取れたら、うん、もうブルーマウンテンという名前で売っていいので、
うん、
まあ、極端な話言ってしまうとどんな味なのかっていうところまでは言ってない。
あ、その中でも本来はいろんな、
うん、味があるはずなんだけど、うん、ブルーマウンテンで取れたっていうだけでも高値がついちゃうところです。で、それをやってしまうとやっぱりそのエリアで取れたコーヒーが最高でそれ以外はじゃあダメなのかっていうと、うん、そういうわけじゃないっていうのはさっきの話ですよね、
うん、
ガテマラとかエルサルバドルとか他のエリアとかだと、うん、もっとすごいところがあったりとかするけど、うん、それは価値がないものとされてたのが、うん、今からも30年40年前のコーヒーっていう形になってきます、はいはいはい、そこにグルメコーヒープロジェクトっていうのが、まあ、あの2000年代初頭の時にも始まって、うん、カップオブエクセレンスで国際大会が始まって、
うん、
いわゆる取れたエリアで評価するんじゃなくて、うん、純粋にカップクオリティですね、
一杯のその
味で評価しましょう、うん、でその時開発されたのが、まあ、カッピングっていう手法でありそれによってスコアリング、まあ、点数をつけるっていう、うん、まあ、技術が生まれてくる。
結構最近の話なんですね、
まあ、30年来、うん、まあ、ですね、はい、40年来の話ですけど、
うん、カッピングはその普通に入れるだけではないんですか。
普通に入れるというか、まあ、これちょっとびっくりされるかもしれないんですけど、コーヒーグラインダーっていうところに、まあ、豆を入れて、うん、で粉にしました、
うん、
でその粉 10g の粉に熱湯を 180g ぶち込んで4分置く、はい、
ほう、そう、もうこすんじゃなくて、ね、
一旦その従来のあれは捨ててください。
ダーンってお湯入れるんです、
うん、
で4分置いたら専用のカッピングスプーンってやつで、うん、まあ、決められた回数混ぜるんですね、しっかり混ぜる、うん、で上にあるあのちょっと浮いてくるアクみたいなものですね、うん、ちょっと泡みたいなのがあるので、うん、それを取り除いて、
うん、
でもそこに直接スプーンを上澄みをすくって、うん、シュッとすする、
あ、テイスティングする
、うん、これがカッピングっていう方法なんです。なんでそんなことしなきゃいけないのよ、うん、っていうところをまあ簡単に説明すると、うん、まあ、コーヒー、まあ、カッピング、まあ、例えば産地で、うん、まあ、1個の農園でできるコーヒーの種類って、うん、まあ、1年間に80種類ぐらい、天候によっても味違うので80種類ぐらい出てきたら、それ10個農園集めたら800ですよね。それ現地のバイヤーさんどうやってチェックするんですか、
うん、
ドリップしてやったら火くれますよね、
まあ、そう、 火くれるどころの騒ぎじゃない
ですよ。朝飲んだコーヒーと夜の飲んだコーヒーどう違うって分かるわけないやんか。
800杯飲むと思ったら
ね、そう、うん、ってなったらもうお湯注ぐだけで完結する方法でないとダメなんです。
うん、
ドリップだったらお湯注ぐ量とか、まあ、例えばその温度とかでも変わりますよね、
うん、
温度も均一しなきゃいけないし注ぐスピードも均一にしなきゃいけないってなったら、うん、もうドリップってすごい味にばらつきが出やすくなっちゃう、
はい、まあ、
すご
く入れるテクニックにもよる、
ね、そう、うん、なのでもうカップが専用のカッピングボールっていう、まあ、うん、器があってそこに粉を 10g 入れて、うん、でそこに熱湯をダーンと入れて4分置いてっていうのでやったら1回で20ぐらい一気にチェックができる、
うん、
それをあと4列作ったら80一気にチェックできる、これがカッピングなんです、
はいはい、
その中で優劣を決めてベストカップを何種類か選んでさらに第2回戦に持っていく、第3回戦に持っていくっていうのがこれカップオブエクセレンスっていう国際大会なんです。5回か6回ぐらい審査やりますね。
それはでもそのダーってお湯入れて、うん、ほっとくっていうのはコーヒーのベストの飲み方では
ないとは、ないっていうか、まあ、それで美味しいものっていうので、うん、まあ、いわゆるその生豆のそうクオリティを調べるための方法、うん、
はいはいはい、
でそこから、まあ、焙煎して焙煎が、うん、まあ、きっちり仕上がってた適正に焼けてたとしたら、うん、そこからドリップをして、うん、ベストを引き出すっていうのが、これが、まあ、いわゆるそのコーヒーを入れるお店さんとかの苦労するところでもあり、はいはいはい、味決めるところがもう原材料もあるし焙煎もあるし、うん、で入れ方もあるしっていうのがあるので、うん、コーヒー沼なんですよ。
ちょっとじゃあそのカッピングの時は焙煎してない豆、はい、
あ、焙煎してます。でもあのカッピング用の焙煎をしてるんですよ、
はい、あ、だからもう同じルール上で同じような焙煎をして、
そうです、
焙煎で差がつかないようにしてる、う
ん、それが一番多分カッピングの、やるやり方っていうか、その、うん、あのドリップでどうこうつけるんじゃなくて全部均一に入れるっていうのが、
うん、でそれをすることによってそのブルーマウンテン地区とかじゃなくて、うん、農園のこの時期のこのブランドの中のこれがベスト決めようぜ、
この農家さんのもうこの品種のベストなやつが、まあ、コンテストとかに出てきて、
うん、
そういうのに、まあ、いわゆるジャスミンとかローズとか、
うん、
あとはパイナップルとか、うん、いろんなのがあるんです。
なるほど。
ただ高いです。
ああ、その歴戦の勇士たちは、
そうそうそう、
勝ち上がってきた猛者たちが、
うん、90点超えるとプレジデンシャルアワードといって大統領賞が与えられます。
どこの大統領なんですか？
その国のガテマラとか、エルサルバドル、さらにあのオークションにかけられて、
うん、
まあ、入札が行われるんです。もう高いやつだともう本当にとんでもないですね、コーヒー一杯8000円ぐらいになるようなやつとかも、
まあ、それは世界最高峰っていうことですね。
そうですね、うん、
その時の最高の豆っていう感じ
ですね、まあ、各国のですけど、
はい、そのカッピングを例えばポリトさんとかちまめさんとかでやることってあるんですか？
まあ、なんか、うん、あの自分たちでその、まあ、買い付け用のカッピングをする時もあるし、うん、あのまあまあ、月に1回ぐらいお客さんを呼んでオープンでカッピングしたりもします、
うん、そういう機会がもし例えば、ね、リスナーさんの街でこれでやってるなら、
う
ん、それ行くのが一番飲み比べは
結構都会やとあると思いますよ、
オープ
ンカッピング会っていうのは、まあ、それが有料なのか無料なのかは別としてでもあると思います、
うんうんうん、なるほどね。
やっぱりエスコートしてくれる人いるとね、
そうですね、
やっぱりちょっと意見も、
まとまりやすい、誰のところでやるかっていうのは結構重要かもしれないですけど、
まあそうですね、お店自体の好みは まずその前に ね、
まあ、ほんまにお客さんに分かってもらいたいと思ってやってるのか、商売ベースでやってるのかで全然違うと思います。
商売ベースでやってるとかも
あります。
残念ながら、なるほど。まだちょっとまだ沼の今まだ沼に今片足突っ込みかけそうになってるぐらいの感じがする。
買い付けのとこで今
まあちょっと今日はあくまでじゃあ入門編ということで、どうですか、あの言い残したことはないですか。
まあちょっとまあそのさっきから出てるその飲み比べをね、やっぱりした方がっていうので、まあ、去年もやったんですけど、9月の1日から10月の1日ぐらいで、まあ、その和歌山のお店で、同じ豆を仕入れて焼き比べして飲み比べするっていうイベントを、まあ、今年もしようと思ってますね。
それじゃあ焙煎の違いで、
焙煎の違いで、去年はおのおの仕入れておのおので焙煎して、その国だけを決めてたんですけど、今年はもう全部揃えよう、豆を全部揃えよう
ということで、農園まで揃えて、
っていうイベントを、まあ、9月頭ぐらいからしようと思ってます。また
9月ってシーズンやったりするの、なんか、
てか単純にまあちょっと涼しくなってきて、
あ、まあコーヒー美味しくなってくるね、
そろそろ飲みたいよねっていうところで、意識高めるためのって感じですね。
堀戸さんどうですか、何か言い残したこと、まあ、多分山ほどあるんでしょうけど、
でもね、まあ、さっき言ったそのカッピングっていうのを日常の業務でやってるお店をまず見つけてみてください。
あ、そうですね。
品質評価の方法でもうやっぱさっき言ったみたいにちょっとした火の入れ方とかでも全然味違うんですよ。同じ温度で仕上げてるのになんか味違うじゃんとか、まあ、天候もあるかもしれないし、まあ、極端な話、焙煎機に入れる前の生豆の温度でも変わるんですよ。
保存の
というよりかはその例えば冬だったらめっちゃ寒いじゃないですか、お店来てて暖房まだつけてないキンキンに冷えてる焙煎機のところに、あの冬の生豆そのままボーン入れて普通にジャーンってスタートしたら、スタートでも温度冷えてますよね。
それあのめちゃくちゃお米にこだわってる料亭とかで聞いたことある気がする。
でしょ。それがあのお米でもあんなちっちゃいのでそんな影響あるんですよ。コーヒー豆ってもっとでかいんですよ、もっとでかい、もっと影響受けるんですよ。でもそれが本当にそれで原因、それが原因で味がそうなってるのかどうかを突き止められないんですよね。
まあそうね、勘で分かるわけじゃないですね。
やし、その出来上がったもの自体、実はその豆乳は別に問題なかったけど、その道中で問題があるとか、煙突掃除してなくて排気が悪かったとか、原因がどこにあるのかっていうのが突き止められないんですよ。だからどうするかっていうと、カッピングっていう方法で品質管理をする以外方法がないんです。だからもう焙煎したら必ず前回の豆とかと他のやつとか比べて自分の今回の焙煎がいいのか悪いのかとかっていうのをきちっとチェックしてるお店がやっぱり、で買ってほしいなっていうのが焙煎屋としては思うところです。でさらにそれをやってるお店だからって言って、 あんまり合わんかったからって言って1回で切らんといてない
けど、 その店の中店も
頑張ってるんでみんな
温かい目で、
まあ、今はなんかその自家焙煎のお店で買おうみたいなのをある程度一般化してきたから、その次に自家焙煎だしカッピングもしてるしっていうところまでもう一歩踏み込んだ上で飲み手としての面白さとしてはいろんなものをじゃあその店で飲み比べてみるという、
そうですね、しばらく通ってもらいたいですね。
そうなんですよ、諦めずに諦めずに本当に今回すげえやんっていう時もあれば、分かりにくいなっていう時もあるんですよ、それも自分のコンディションもあるかもしれないし自分が悪くない時もあるかもしれない、で焙煎も絶対同じ味に仕上げられることなんて絶対ないので、みんな仕上げられないって言ったら腕がないように思われるから、みんな言わないけど、同じになることなんかないよ
ね。ないですね、それはもう、その日によって気温も違うし、
でかい焙煎機であろうがちっちゃい焙煎機であろうが手編み焙煎であろうがもう基本的にはやっぱり何らかの違いがちょっと出ちゃう、
なるほど、
諦めないでき
っと美味しいコーヒーはありますから、
いやちょっとめちゃくちゃコーヒー飲みたくなってきたもん今
よかった。
いや多分リスナーさんも今多分地元のコーヒー店チェックし始めてると思うよ、はいはいはい ね、もちろん、ね、和歌山に、ね、来られる機会があればぜひぜひ茶豆さんにもポリとコーヒーさんにも行っていただきたいですし、和歌山はね他にも今回の甘辛手帳に載ってるお店で面白いコーヒー屋さんっていうのはまだまだありますんで、ぜひぜひ、ね、今回の特集興味を持っていただいた方は、甘辛手帳コーヒー2024手に取ってください、はい、あの地元の本屋さんで売ってないよっていう人はね、あの本屋プラグでも注文して、あ、もっと本屋プラグでも通販はねミスは閉めてますがやっておりますし、これフードセンター岩瀬だけでさもう40冊
行きましたね、
以上売ってるからね、
すごいな。うちなんかお母ちゃん配ってるからね、
カツラギに行ったらもらえるかもしれないね。
はい、ということで今週もお聞きくださりありがとうございました。まあ、今回はちょっとまだね入門編ということで、岩本さんの多分語りたいポテンシャルねまだまだあると思いますんで、
野望もありますんで、
うん、はい、次は次回ちょっとまた
機会があれば、
はいはい、
気をつけてくれないか俺の使えない右手じゃね、キャンプファイヤーに群がる人を見て僕はちょっと離れた、たとえちゃん、うまく言えないことが多すぎる、たとえちゃん、スーパーの片隅に生きている、君がいなくなれば僕はきっとうつむいて、君がいなくなれば僕はきっと歪みを